本日の説教題、清くなれは、マルコによる福音書1章41節から示されました。新共同訳新約聖書の63ページになります。1章40節から42節にはこう記されています。さて、重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。イエス様は重い皮膚病を患っている人に清くなれと言われます。するとたちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなったのです。イエス様が清くなれと言われると、すぐに重い皮膚病は治ったのです。聖書には重い皮膚病が去ったと記されています。イエス様が清くなれと言われたのは病気を治すためだけではありません。病気が引き起こす差別や苦しみから重い皮膚病の人を解き放つためです。差別や苦しみを生み出す人間の罪から解放するためです。病気を去らせるためだけではなく、差別や苦しみを生み出す人間の罪を去らせるのです。イエス様は人間の罪を滅ぼし、人間を罪から解放すると宣言しておられるのです。この朝与えられました聖書の箇所の冒頭、マルコによる福音書1章40節にあります重い皮膚病は、いくつかの種類の皮膚病を意味しています。ですから重い皮膚病を雷病と呼ばれていたハンセン病と同じにはできません。しかしハンセン病が重い皮膚病の中に位置づけられ、他の皮膚病とは違って清められることのない不治の病とされ、激しい差別にさらされてきたのは事実です。この時病気による差別に苦しんできた人がイエス様のところにやってきます。そしてイエス様に、御心ならば私を清くすることがおできになりますとひざまずいてお願いします。この人はもし治していただけるのならばと藁をもすがる思いで願ったのではありません。イエス様を深く信頼してお願いしているのです。治らないとされている病気をきっと治してくださると確信しているのです。この人がひざまずいたのは病気を治していただきたいとの願いの強さを表していますが、それ以上にイエス様への信頼の深さを表しています。しかも御心ならばと、すべてをイエス様の御心にお委ねしているのです。イエス様は十字架につけられる前の夜、ゲッセマネで、この杯を私から取り除けてください、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと祈られました。この人はここで イエス様が祈られているように、自分の願いの実現ではなく、神様の御心の成就を願う祈りの在り方をすでに身につけています。まず、御心の成就を願った上で、自分の切実な願いをイエス様に訴えています。イエス様の御心ならば、願いは必ず叶えられると信じて訴えているのです。すると、41節で、イエス様は重い皮膚病の人を深く憐れんで、手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われます。当時、重い皮膚病は触れると感染すると思われていました。もちろん、イエス様はすべてをご存知の上で、あえてその人に触れられたのでしょう。その人から病気を去らせるためにあえてその人に触れられたのでしょう。憐れむと訳されている言葉は、腸や肝臓、腎臓などの内臓を意味する名詞に由来します。内臓が人間の感情のあるところとみなされていたため、憐れみや愛の意味に用いられ、憐れむや同情するを意味する動詞となったのです。ある聖書の翻訳では、腹綿がちぎれる思いに駆られると訳されています。また、ある聖書の写本では、憤ってという意味の言葉が記されています。その人を苦しめている差別に怒りを覚えられるとする写本もあるのです。イエス様は、その人の病気を腹綿がちぎれるほど哀れに思われるとともに、病気を理由にして人間が引き起こす差別、怒りを覚えておられたのでしょう。病気に苦しむだけではなく、人間の罪の生み出す差別に苦しんでいる人とともに、イエス様は苦しんでおられるのです。そして、手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われるのです。よろしいと訳されている言葉は、40節で御心ならばと訳されている言葉と同じです。それは欲するとか意思するという意味の言葉です。40節で、その人が、イエス様が清くなれと思ってくださればと訴えているのに、41節で、イエス様は、もちろん私は清くなれと思うよと答えておられるのです。すると、42節で、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなったのです。その人が重い皮膚病であったのは、当時一般的に考えられていたように、その人の罪のためなどではありません。重い皮膚病のような感染する病気にかかってしまうのは、その人の責任ではありません。その人を苦しめている病気がその人から離れ去り、病気が治らなければならないように、その人を苦しめている人間の罪が取り去られ、この世界は清められなければなりません。それこそが ご自分の御心であるとイエス様はここで宣言しておられるのです。ところがイエス様は43節44節ですぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意してこう言われます。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。イエス様はご自分のもとから立ち去りがたくなってしまったその人を立ち去らせようとされ、厳しく注意されます。それはその人を祭司のところに行かせ、治った体を見せさせるためでした。そして重い皮膚病が治って清くなったと祭司に証明させ、立法に定められた清めのために捧げて人々に証明させるためでした。重い皮膚病であった人がユダヤ人社会に復帰するためには清めの儀式がどうしても必要であったんです。イエス様は律法そのものを否定はなさいません。それは十戒をはじめとする律法は本来人間を罪による滅びから守るために主なる神様が与えてくださったものだからです。エジプトを脱出したイスラエルの民を主なる神様は何としてでも守ろうとされ、モーセを通してイスラエルのために十戒を与えられました。ところがイスラエルの民は十戒を守るために律法を整え、律法に基づいた社会制度を作っていく中で間違いを犯してしまいます。神様から離れないための律法が自分たちの社会を守るためのものになってしまうのです。自分たちの社会を守ろうとするあまり、病気にかかってしまった人を社会から排除し、その人を苦しめてしまう社会制度を作り上げてしまうのです。それは自分たちの社会を守りたいという思いがいつの間にかイスラエルの民の思いの中心を占めるようになってしまったからです。神様から離れてしまい、自己中心性という罪がイスラエルの民の中に入り込んでしまったからです。この時代を生きた人たちに、重い皮膚病にかかった人たちを病人として守りなさいと言っても難しかったでしょう。しかしイエス様は重い皮膚病を患っている人がご自分のもとにやってきて、御心ならば私を清くすることがおできになりますとひざまずいて願ったとき、腹綿がちぎれるほどにその人の苦しみを哀れに思われました。人間が引き起こす差別がその人を苦しめていることに怒りを覚えられました。そして手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと宣言されました。イエス様はご自分の、さらには父なる神様の御心をはっきりとお示しになったのです。それはその人を病気の苦しみばかりではなく、病気を理由にして人間が引き起こす差別、 さらにはその根本にある罪から救い出すことです。罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救い出すことなのです。ここでイエス様が重い皮膚病であった人に、誰にも何も話さないように気をつけなさいと言っておられるのはどうしてでしょうか。それは人々がイエス様を神様の一人の救い主キリスト、子なる神様であると分かり、そう信じて告白する時がまだ来てはいないからでしょう。そのことはこの時誰一人として分かってはいませんでした。イエス様に重い皮膚病を治していただいた人でさえ分かってはいませんでした。そのことが人々に本当に分かるのはイエス様の十字架と復活の出来事のさらに先のことです。さらに先のことでした。それはマルコによる福音書には記されてはいませんが、聖霊降臨ペンテコステの出来事が起こった時からです。私たちは生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様の道からによって、初めてイエス様は神様の一人も救い主キリスト、子なる神様であられるとわかるのです。誰にも何も話さないようにと言われたにもかかわらず、45節でその人はイエス様のもとを立ち去ると、大いにこの出来事を人々に告げ言い広め始めます。するとイエス様はもはや公然と町に入ることができなくなり、町の外の人のいないところにおられるしかなくなってしまいます。それでも人々は四方からイエス様のところに集まってくるのです。それはただイエス様に病気を治していただきたいからです。人々はイエス様を分かってはいませんでしたし、分かろうともしませんでした。それでもイエス様は病気を治し、数々の奇跡を起こされて人々を苦しみから救い出されます。そしてそのことによって父子聖霊なる神様、私たちにはとても計り知ることのできない愛に満ちた御心を示し続けられるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、私たちは今教会に集められ、共に行動礼拝を守ることができませんが、それぞれに与えられました場にあって信仰の歩みを続けております。どうぞ私たちをこの朝に与えられました主の御言葉によって養ってくださり、日ごとに主の祈りを祈り続け、使徒信条を告白し続けるものとしてください。どうぞ私たちから病気の苦しみを取り去ってください。私たちの社会に差別や苦しみを生み出す罪をこの世界から取り去ってください。どうぞ私たちを聖霊なる神様の道からによって、イエス様こそ神様の一人子、救い主キリスト、子なる神様であられると信じ、イエス様に従いゆくものとしてください。どうぞ怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をされているため、さまざまな事情のために困難に直面しておられる方を それぞれの場にあって守り導いてください。私たちを痛みや苦しみから解き放ち、課題や困難を解決へと導いてください。私たちの前には教会の隣接地の購入と牧師館の建築という課題があります。どうぞ私たちを祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになるとの御言葉に導かれ、力づけられて、御心が表される時を待ち望み、祈りつつ歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。